27章。朝になった時、祭司長と民の長老たち全員はイエスを死刑にしようと協議した。そしてイエスを縛ってから引いていき、総督ピラトに引き渡した。その時、裏切り者のユダはイエスが有罪とされたのを見て後悔し、銀30枚を祭司長と長老たちに返して、
私は無実の人を裏切って罪を犯した
と言った。その人たちは、
私たちの知ったことではない、
あなたが始末すべきことだ
と言った。ユダは銀を神殿に投げ込み、去って行って首を吊って死んだ。しかし祭司長たちはその銀を取り、
これを聖なる宝物庫に入れることは許されない、血の代価だからだ
と言った。協議した後、そのお金で陶芸家の土地を買って見知らぬ人たちの墓地とした。それでその土地は今日まで血の土地と呼ばれている。この時、預言者エレミアを通して語られた次の言葉が実現した。
彼らはその人の代価銀30枚を取った。イスラエル人はその人の代価をそのように定めた。そしてエホバが私に命令したところに従い、陶芸家の土地のためにそれを与えた。
イエスは総督の前に立った。総督が、
あなたはユダヤ人の王なのか
と質問すると、イエスは、
その通りです
と答えた。しかし祭司長と長老たちから訴えられている間、何も答えなかった。そこでピラトは言った。
この人たちがあなたに不利な証言をこんなに多く行っているのが聞こえないのか。
それでもイエスは一言も答えなかった。そのため総督はとても驚いた。さて、祭りのたびに群衆が望む囚人一人を釈放するのが総督の習慣だった。ちょうどその時、バラバという悪名高い囚人がいた。人々が集まった時、ピラトは言った。
どちらの人を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと言われるイエスか。
イエスを引き渡したのが妬みのためであることに気づいていたのである。さらに、ピラトが裁きの座に座っている間に、妻から伝言が届いた。
その無実の人に関わらないでください。私は今日その人のことで夢の中でとても苦しんだのです。
しかし祭司長と長老たちはバラバの釈放を求めて、イエスの方は死刑にさせるよう群衆を説き伏せた。そこで総督は言った。
二人のうちどちらを釈放してほしいのか。
群衆は、
バラバを
と言った。ピラトは言った。
ではキリストと言われるイエスの方はどうしたらよいか。
群衆は皆、
杭にかけろ
と言った。ピラトは言った。
この人がどんな悪事をしたというのか。
それでも群衆は、
杭にかけろ
とますます激しく叫び続けた。ピラトは、何をしても無駄で、むしろ騒動が起きそうなのを見て、群衆の前で水で手を洗い、
この人の血について私は潔白だ、あなた方自身が責任を負わなければならない
と言った。民は皆、
彼の血については我々と子供たちが責任を負ってもよい
と答えた。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスの方は鞭で打たせ、杭にかけて処刑するために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを総督の邸宅内に連れて行き、全部隊をイエスの周りに集めた。そしてイエスの服を剥ぎ取って、緋色の衣をまとわせ、茨で冠を編んでかぶらせ、足を右手に持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、あざけって、
ご挨拶申し上げます、ユダヤ人の王よ
と言った。それから唾をかけ、その足を取って頭を叩き始めた。最後にあざけってから、緋色の衣を剥ぎ取って本人の外衣を着せ、杭に釘付けにするために引いていった。兵士たちは出ていくときに、シモンという名前のキレネの男性を見つけ、イエスの苦しみの杭を強制的に運ばせた。ゴルゴタ、すなわちドクロの場所と呼ばれるところに来たとき、胆汁を混ぜたブドウ酒をイエスに飲ませようとしたが、イエスはその味を見た後、飲もうとはしなかった。兵士たちはイエスを杭に釘付けにしてから、くじを引いてイエスの外衣を分配し、 そこに座ってイエスを見張っていた。また、これはユダヤ人の王イエスと罪状を書き、頭上に掲げた。この時、二人の強盗がイエスの左右に一人ずつ杭にかけられた。そばを通る人たちはイエスについて暴言を吐き、頭を振ってこう言った。
神殿を壊して三日で建てるものよ。自分を救ってみろ。
神の子なら、苦しみの杭から降りてこい。
同じように祭司長たちも、律法学者や長老たちと一緒になってあざけり出し、こう言った。
他の人は救ったが、自分は救えないのだ。
彼はイスラエルの王だ。今苦しみの杭から降りてきてもらおうではないか。そうすれば信じてやろう。
彼は神に頼ったのだ。神に気に入られているのなら、今救い出してもらえばいい。私は神の子だと言ったのだ。
一緒に杭にかけられた強盗たちまでが、同じようにイエスを非難した。昼の12時から闇が全土に垂れ込めて、午後3時にまで及んだ。午後3時ごろ、イエスは大声で叫び、
エリ、エリ、ラマ、サバクタニ。
つまり、
私の神、私の神、なぜ私を見捨てたのですか？
と言った。そこに立っていた人の何人かが、これを聞いて、
この人はエリアを呼んでいる。
と言い出した。一人がすぐに走って行って海面を取り、酸味の強いブドウ酒を含ませ、足の先につけてイエスに飲ませようとした。しかし他の人たちは、
このままエリアが救いに来るかどうかを見よう！
と言った。イエスは再び大声で叫び、息を引き取った。するとなんと、聖なるところの幕が上から下まで二つに裂け、地面が揺れ、岩が割れた。墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人の死体が現れ、多くの人に見えるようになった。イエスが生き返らされた後、墓場から出てきた人々は聖なる都に入った。しかし、士官及びイエスを見張っていた人たちは、地震その他の出来事を見て非常に恐れ、
確かにこの人は神の子だった。
と言った。多くの女性たちが離れたところで見ていた。ガリラヤからイエスに同行して仕えていた人たちである。その中には、マリア・マグダレネ、ヤコブとヨセの母親マリア、ゼベダイの子たちの母親がいた。さて、午後遅くなって、アリマタヤの裕福な男性がやってきた。ヨセフという名前で、この男性もイエスの弟子となっていた。この男性はピラトのもとに行き、イエスの体をいただきたいと願い出た。そこでピラトは、それを渡すように命令した。ヨセフは遺体を受け取り、きれいな上等の天布に包み、岩をくり抜いた自分の新しい墓に葬った。そして、墓の入り口に大きな石を転がしてから去っていった。しかし、マリア・マグダレネともう一人のマリアはそこに留まって、墓の前に座っていた。次の日、すなわち準備の日の翌日、祭司長とパリサイ派の人たちがピラトの前に集まって、こう言った。
閣下、あの詐欺師がまだ生きていた時に、三日後に私は生き返ると言ったのを思い出しました。それで、三日目まで墓を警備するように命令してください。弟子たちがやってきて彼の体を盗み出し、彼は生き返った、などと民に言いふらす恐れがあります。この最後の欺きは、最初のものより悪い結果を生じさせてしまいます。
ピラトは言った。
警備隊を使ってよい。行ってできる限りの方法で警備しなさい。
その人たちは行って、石に封印をし、警備隊を置いて墓を警備した。